上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を、中国を、世界をどう感じているのか、生の声をお届けしています。今回のゲストは、前回に引き続き古流小月会の翔さんをお招きしております。前回どうもありがとうございました。今回もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
前回初めてのラジオ出演だったと思いますけど、はい、いかがだったですか？
すごく緊張でした。
意外と面白くないですか？
面白いですよ ね。
多分ね、ラジオ、僕もそうですけど、うん、ラジオ番組に出るっていう、うん、ラジオ番組を作るって経験って、うん、多分これからそんなにないと思うんですよね。
うん、そうですね。
なんでね、楽しんでいただけると嬉しいかなみたいな感じで思いますんで、
はい、わかりました。よろしくお願いします。
またね、あれなんですよね、リスナーの皆さんにね、ちょっとこの状況をお伝えしちゃうなと思いますけども、うん、結構ね、スタジオがちゃんとしてて、うん、ガラス張りでね、外からこう見られちゃったりとかして、うん、意外としかもね、設備もちゃんとしてるんで、うん、結構やる方からするとね、
うん、
結構
そうですね、
本格的で結構緊張しちゃう、うん、
すごく緊張ですよ。
僕もね、毎回やってるんですけど、うん、毎回ね、ちょっと最初は緊張しちゃう、ね、
うん、今慣れましたか？
今ちょっと慣れました。いいて、はい、なんで今回もね、楽しんでいければと思います。
はい、はいはい。
前回に引き続いてですね、うん、じゃあ今回は日本に行かれて、うん、中国に戻ってきてからですね、
はい、
行けば中道の方を始められたっていうところですけども、
はい、
まずあれですね、なぜ行けばなを始めたのかと、そのきっかけをちょっと、もう一度聞きたいと思いますけども、
はい、今は中国、日本みたいな伝統行けばなもないと思います、うん。2番目の原因は、もともとは生け花、中国のものでした、
はいはい、
なぜもう中国いないですか、このような質問を自分が持って、
はいはい、
最後の原因はこれが、うんうん、私の夢です、
うんうんうん、
中国で生け花、広げたい、初めて生け花、勉強し始めた時、これが私の夢になりました。
なんかあれですよね、2008年ぐらいの時に、まあ、ご友人の方からいけばなの先生を紹介されて習い始めたって聞きましたけど、
そうですね、2008年の9月かな、その時、
はい、
友人からのいけばな先生を紹介して、その時いけばな勉強し始めて、
それまでは全然いけばなとはあんまり関わったことはなかったんですか？
ありませんでしたね。1回だけ、はい、ドラマで、生け花、生けている姿、はい、見たことがない、 あります。
あ、なるほど、
このような素晴らしい文化、はい、驚きました。
なるほど、じゃあ、ドラマを見たのがきっかけでちょっと生け花に興味を持った、
そうですね、
そうなんですね、
そうですね、
なるほど、なるほど。じゃあ、もともとはやっぱり、まあ、中国の人も、まあ、生け花っていうのも、やっていた歴史があるってことですよね。
そうですね、すごく前、多分中国統治代、日本からの留学生みたいな人、中国で中国 の仏教と他のいろいろ文化、日本に戻ってきて迎えて、日本の生け花、どんどん発展して、今の3000くらい の、流派、
あ、そんなにあるんですか？
生まれました。
3000もある、
多分3000以上かな、すごく多いです。
そうかそうか、でちょっと話を、戻しますと、まあ、日本に行かれていて、中国に戻ってきたのは、それはどういうきっかけで戻ってこられたんでしょうか？
2011年、
はい、11年、
3月の東日本地震 で、ね、一度上海で戻って、
その時やっぱ結構あれですね、中国人の友人で日本にその当時行かれてた方で戻ってこられた、
すごく怖かったです。
大半が地震のね、地震
で
戻ってこられたっていう ね、感じですよね。そうかそうか、まあ、地震がきっかけで一回中国に戻ってきた
んですね。
久々に上海に戻ってこられて、こう上海の印象はいかがだったですか？
上海は、外来文化入りやすい、 あとは上海でヨーロッパの、フラワーアレンジメント、
はは
上海
はは。
で、すごく多いですね。
フラワーアレンジメント。
フラワーアレンジメント、
へえ。
流派が
は
ないですけど、でも
い。うん。
すごく美しいなテンポが多かったです、その
へえ。
時。あとは上海に日本人が多いですね。これが私にとって多分、もし将来日本の文化上海で広げるかなと、多分私にとってチャンスだと思いました。
なるほどね。グーベイとか行くとね、日
そう
本
で
人
す
だらけ
ね、
です
特に
か
そ
ら
の
ね。
辺日本人が多いですね。
じゃあ上海に一回戻ってこられて、そんなような、なんつうんでしょう、外来文化も入りやすそうだし、
そうですね。
日本人も多いしということで、日本の文化が入りやすいなと
そうです
いうふうに
ね。
感じられたんですかね。
そうですね。
で、あれですよね、一回そういう思いもあって、上海でお花屋さんで働いたって聞きましたけど、
そうですね。日比谷花壇。
日比谷花壇さん
日比
で。
谷花壇。上海に来る前は、東京の、日比谷花壇本社で3ヶ月間ぐらい働きました。その後、
なるほどなるほど。
オークラホテルで、半年ぐらい働きました。その時、私にとっていい経験ですけど、でも、生け花にとってあんまり良くない。で、全然違う領域ですから、その時、自分も迷いましたけど、確かにお花屋、ビジネスなりやすい。でも、生け花は私の夢です。一度お花屋の仕事を辞めて、自分が6月から自分の生け花教室作りました。
それは上海で一回お花屋さんをやった時に、ちょっと自分が考えてる
そうで
仕
す
事
ね。
と違うなっていうふうに感じ
そう
た
で
んです すか？
ね。毎日、仕事の内容は実はそんなに複雑じゃないですけど、でも自分にとってあまり好きじゃない仕事です。やりたいことは、生け花広げたいです。お花売るじゃないですから。
なるほどなるほど。お花を売るっていうだけじゃないってことですよね。
そうですね。
なるほど。その時に、その上海でそういったお花屋さんをやってみて、自分がやりたいことがこういうことじゃないっていうことを感じて、もう一回日本に戻ったって聞きましたけども。
そうですね。5月、2011年の5月、上海に1ヶ月間いました。その時、実は生け花の、教える免許、資格を持っていないですから、
な
その
るほど
時、
なる
も
ほど。
し将来、生け花を教える時、免許がないとことが、
できないですもんね。
そうですね、教えることができないです。その時、また日本に戻って、一生懸命、生け花を勉強して、今年の1月、資格を習得しました。
すごい。それは、何年ぐらい勉強されてた？
6年間
6
ぐ
年。
らいかかりましたね。
すごいですね。通常だと、もう少し、時間かかる人もいるなんてお話を聞きますけど。
そうですね。日本人ならば多分8年、10年ぐらい
10年。
かかりますね。でも私は、私の生け花の先生の唯一の、中国籍の、生徒、私の先生は、この流派の、会長 多分これが一つだけ言うんだかな会長って、
偉い人だったんですね。
そうですね。この先生のおかげで、他の人より早く、資格を取得しました。中国人にとって多分6年が長いですけど、でも、この素晴ら
6年
しい
ね。
伝統文化にとって、実は6年間は本当にまだまだです。
で、資格を実際取って、また上海に来られたってことです
そう
よ
です
ね。
ね。
なんでその、ちょっと繰り返しになっちゃいますけど、なんで生け花を、その、しかも中国でこうやろうと思ったのかと。
そう
前
で
回の
す。
ね、お話でも少しありましたけども。
そうですね。一つの原因は、中国と日本の文化が、いろいろところが似ています。特に、芸術のところ。
なるほど。
あとは、前言いましたけど、上海に、外来文化入りやすい。多分、生け花とか、このような素晴らしい文化、 上海で開きやすいかなと考えました。
なんかあれですよね、話聞いていると、行けばなって、僕もやったことないんで、ちょっとイメージしかないですけども、
そうです
なんか
ね。
見た目の綺麗とか綺麗じゃないっていうのも、当然あると思うんですけど、その精神的なものとか、
そうです
いけ
ね。
ばなをやる上での、その考え方みたいな、そういったものが非常に背景としてあるような気がしていて、それが大事なのかなっていうふうに感じてるんですけども、そこら辺はいかがですか？
いかばなの、の中の理論は実はと中国の、儒教関係がすごく深いです。その例えば一番高い枝、意味は天、
そうなんです
空、
ね。
天。第2番目の、ちょっと低い枝は仁、一番低い枝は智、天智仁。その中のお花は胴体。これが中国の儒教の関係がすごく深いです。池永のその3つの枝の関係、自分が考えてどのような姿生きたいか、自分がよく考えて、そのこの中からの魅力、自分が感じられますよね。
あれですよね、もともとは唐の時代にあったものだって聞きました
そう
よ
です
ね。
ね。
そこから、ちょっと学ぶ方も少なくなっていっちゃった
そう
んです
です
か？
ね。特に明治代以降はほとんど中国の指し花勉強の人たち多分ほとんどなくなって、文化革命あとは多分ほとんどもないですね。例えば台湾、流派は多分日本の流派でも、理論は中国の大陸、例えば儒教の理論として支えています。作品にとって理論がないと実は意味がないです。特に東方の芸術、にとって理論が一番重要です。技術は第二番目です。
フラワーアレンジメントとか、そういった教室とかだと、結構早めに資格が取れちゃったりとか
そう
する
で
のか
す
ね。
ね、そうですね。例えば、ヨーロッパの、フラワーアレンジメント、半年くらい多分取れます。でも、いけばなは10年以上かからないと多分取れないです。10年以上かかっても多分取れない人もいますよね。これが、
そういう、前お話聞いた時に、そういう長期的にその物事を学ぶってこと、ま、物事を学ぶっていうか、継続することが、中国人の人は結構苦手だっていうよう
そうで
な
す
こ
ね。
ともあって、
そうですね。
他にもいろんな、要因あると思いますけども、それで、いけばなを通じて、そういったことも中国人の方に再度学んでほしいなってことを言われてたと思いますけど。
そうですね。特に中国の、上海、みんな女性にとってすごくストレスがいっぱいです。仕事もつらいです。でももし自分がリラックスできる場所見つけたら多分その人たちにとってすごくいいことと思います。だから私今作った
なるほどね。
教室は伝統文化広げる一つ、これが一つ原因。あとはこのような静かな場所に作って、そのストレス持っている人たちに私の教室に行ったら自分がリラックスできるような場所、これが私の第2番目の嫁です。
今の、答えに重なっちゃいますけど、今、どういう方がお客さんとして来られてるんですか？
ほとんどオフィスレディ、あとは主婦、
何歳ぐらいの方が多いで
ほ
す
と
か？
んど40歳かな。私年より上です。
結構 OL とかね、主婦の人が多いって聞きましたけども、大体何人ぐらい今いらっしゃるんですか？
今20人ぐらい、
結構多いですね。
そうですね。
今毎日やってるんでしたっけ？
水曜日から日曜日まで、月曜日と火曜日私の休み
お
で
休み
す。
で。場所はどこら辺でやってるんですか？
地下鉄2号線で江蘇路駅の近くですね。
いいとこですね。真ん中ですね。 そうかそうかそうか。なるほどね。
うん。
まあ、先ほどお話ありましたけども、そ
はい。
のね、その来ていただいているその参加者の方
はい。
の動機みたいなものってのはどういった動機なんですかね。
一つ原因は日本の文化が好き。ある人はただ静かなところで休みたい。でも生け花やりながら、そのような動機を持っている人も、いますよね。ある人は将来生け花やりたい。これが資格を取りたい人もいますよね。
じゃあその翔さんがやってる教室っていうかサロンに行くと、まあ年数はいろいろあると思いますけど、将来的に資格も取れたりとかっていうのはあり得るんですか？
今6人ぐらい、みんな目的は将来いけばなやりたい人たち。でも年数は多分5年間ぐらいかな、かかりますよね。この人たちはみんなオフィスレディです。でも今の仕事がすごくつらいです。暇な時はすごく暇です。忙しい時はすごく忙しい、死ぬほど忙しいです。で、今このような芸術やりながら、自分が本当にリラックスような感じで、だから私にとってもすごくいいことですよね。
なんでそれやるとリラックスするんですかね。
例えば静かな教室に入って、みんな植物見て、器見て、器の中にお花生けながら、自分が少し変わって、例えば10分ぐらいかな、10分ぐらい作品完成して、この過程に彼女たちにとってリラックスな感じで。
なんかあれですよね、なんか作品をこう作る時って、まあ、集中すると思うん
そう
で、
です
なん
ね。
か普段悩んでるようなこととかも忘れそうですよね。
そうですね。実は技術そんなに重要じゃないです。一番重要なところが、自分が外の世界を忘れて、これが
忘れたい時ありますからね。
本当にあります
やろう
よ。
かな。
ぜひ。
ね、なるほどね。だなんかあれですね、普段の生活とがオンだとすると、オフの
そう
オ
で
ン
す
とオフの
ね。
バランスをね、保つ意味でも重要なのかもしれないですね。
そうですね。
翔さん、今後に関してはこうどういうようなプランというか。
一つはもっと学生の数
もっと広げていき
を
たいと。
広げていきたい。あとは中国文化と日本文化結んで、に日本文化と言わないですけど、中国文化言わないですけど、このような素晴らしい文化、もっと多い人たちに知りたいです。
なるほどね、素晴らしいですね。
本当に大好きですから、最後にもしチャンスがあれば、いろいろな展覧会やりたいですよね。
なるほどなるほど。なんかね、今回2回の収録でしたけども、2回だとちょっと、もっとね、聞きたいことあったんですけども、ぜひね、なんか中国文化と日本文化、まあ、なんつうんでしょう、融合するっていう形じゃないですけども、なんかね、いい形でもっと広がるといいなと、
そうですね。
僕も思いましたんで、
そうです
ぜひ頑張ってください。
ね。頑張ります。
今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリヴァイアがお送りいたしました。